日本では2022年1月7日から公開されておりますスパイダーマンノーウェイホームを見てきましたので、その感想をネタバレありでお届けしていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。映画トークでございますが、まあ、ネタバレなしは昨日というか今朝ですね、夜中見て帰ってきたライブ配信の方でちょろっと触れているのと、あとこの先ネタバレなしで感想を言うのはもうちょっと難しいなと思いましてですね、もう今回はこちらトークの方では、映画感想トークの方ではですね、最初からネタバレありでお届けしていきますので、まだご覧になってない方ね、これから見る予定があってご覧になってないという方はそちらご覧いただいてからこちらのトークを聞いていただければと思います。でこちらのね、これからお話しするのはもうご覧になった方、あるいはもう見ないよという方向けのトークでございますのでね、これね、見て思ったのが、まず最初見た時に思ったのが、その昨日のね、昨日とか前回のそのライブ配信でも散々言ってましたけど、アメリカすげえなとこれすごいなと、あのね、その言ってる時には思い出せなかったんですが、なんかこんなようなね、中身じゃないですよ、なんか構成ですよね、ある意味構成として見たことあるなと思って、ようやく思い出したのが新エヴァンゲリオンですね。エヴァンゲリオンって、テレビアニメから始まって、で漫画版もあり、で、劇場版がまず1回あって、でもう1回やり直しで劇場版があり、さらに最後のそのなんていうんですか、また劇場版があって、で新エヴァンゲリオンでもう全部完結、全部もう今までのこと全部まとめてね、終わらせたというね、あれは見事な手際でしたという話はこちらのラジオ神でもお話しいたしましたが、このスパイダーマンノーウェイホームはその映画版、もともとコミックス原作でね、アメコミで原作であって、で、私は原作読んでないんですが、原作ファンもすごいよくできていると、非常に今回の映画評価している方が多いようなんですけれども、私の場合は、日本 の、 スパイダーマン の、 特撮ドラマシリーズはとりあえずさておき、その後のサムライミ版ですよね、2002年ぐらいからですね、サムライミ版の、スパイダーマン、トビ・マグワイアさん主演の3本、そして、アンドリュー・ガーフィールドさんでしたっけ、のアメージング・スパイダーマンの2作があって、で私ね、ライブ配信の時はそれ全部見てるって言ったんですけどね、アメージング多分見てないですね。やってたってのは知ってたけど見てなくて、なんでかっていうと、そのトム・ホランド版じゃないや、最初のトビー・マグワイア版は3本見たんだけども、みたいな、当時のね、アメコミ原作の映画としては頑張ってて、スパイダーマンも人気があるから、こういう風にやったんだなと、で、それを見たね、アメコミファンの友人の話なんかも散々聞いて、なるほどなと思ったんですが、あんまり正直刺さらなかったんですよね。だからそこら辺は世代的なものもあると思うんですよ。もうそのトビー・マグワイア版の、スパイダーマン見た時っていうのが、だから2002年でしょ、だから今から20年前でしょ、もうだから30代ですよね、私はねだから30代のおじさんが見てもあまり共感はしないですよ。やっぱりあの当時高校生とかせめて大学生で、もっといて20代ぐらいのあたりが、刺さる話なのかなというような世代感というのもあったと思うんで、ただよくできてるなとは思ったんですが、あのサムライミ、サムライミって言ったら当時の私からするとホラー映画の、新進系のホラー映画を撮る監督っていうイメージがありましたが、その、その監督がスパイダーマン撮んだっていうね、そういう印象があったんで、それでとりあえず3本見たと。なので、そこでアメージングとか言われてもみたいな感じで多分ね、見てなかったし、見てたとしても忘れてるんですよ。で、今回トム・ホランド版が最初に一番最初出てきたのが実はアベンジャーズの方で出てきたのが先で、でその後公開順としてはそのマーベル・シネマティック・ユニバースの公開順としては、その後に、トム・ホランド版のスパイダーマンの、スパイダーマンホームカミングでしたっけ、ね、一番最初はホームカミングですよね、これが2017年、で2019年にスパイダーマンファーフロムホームと、で今回だからスパイダーマン、ホームシリーズとしては3本目で、 MCU のマーベル・シネマティック・ユニバースの27作目ということらしいんですね。 で、まあそういう前提で、だからまあ正直スパイダーマンに思い入れがそこまでなかったので、ただ単にすげえと。でもうこれはもうネタバレ、ね、するんでお話ししますけれども、その一番最初のサムライミ版に出ていたトビー・マグガイアも出て、でアンドリュー・ガーフィールドね、アメージング・スパイダーマンのアンドリュー・ガーフィールドも出たと。でそこに出てたヴィランの人たちも同じ俳優がやってるっていうね、よく集めたなと、よく集めてここでまとめたなと。で後でまあいろいろ聞くとね、その例えばあのアンドリュー・ガーフィールド版の方で、ね、恋人を失って、っていうところも、そのまあ落下してるところを助けられなかったっていうのが、このノーウェイホームで助けることができたっていうんで、アメージングスパイダーマン見てね、なんかちょっとモヤモヤしてた人はもう涙のね、ここで救えたねみたいないうところで感動してるだとかいうの聞いて、でね、面白かったのが、そのこれ見た後、まあまあその映画に詳しいというか、このマーベル版だとか、あとその前のね、あのスパイダーマンの映画もちゃんと見てると、まあ原作もまあまあ知ってる、でもまあなんでしょうね、そこまでコア思い入れが強い人ではない人のレビューっていうのを見て、でその後めっちゃその思い入れのある、まあアメコミから何からもうむちゃくちゃもうあの詳しい、ですごいもうその映画映像化されてるものに対して非常にあの絶妙な解説をされてる方の動画を見たら、もうその人たちもうみんなもう感動してて、もう一人はもうずっと泣いちゃってて、もう感想すら言えないみたいな状態になってるっていうのを見て、あ、これやっぱり思い入れの強い人たちほど、今回のまあ、だからあの新エヴァンゲリオンもそうですよ。新エヴァンゲリオンもずっとエヴァ待ち続けてた。で、全部ね、今までの新エヴァンゲリオンシリーズを見てた人は、新エヴァンゲリオン見て感動するわけじゃないですか。それと同じで、そのスパイダーマンノーウェイホームも、今までのその最初のサムライミ版から、あるいはまあアメコミファン向けのなんかあの要素もあったらしいんですが、特にだから最初のサムライミ版、その後のその、監督誰だか忘れましたけど、アンドリュー・ガーフィールド版の方で、ね、スパイダーマンが好きで見てたんだけど、なんかちょっと不完全燃焼だよねって思っていたファンが、ようやくまあトム・ホランドが出て、あ、こんな風になるんだと、今度は明るいスパイダーマンなんだみたいな感じになってて、でもメイおばさんがここで亡くなるみたいな、で今までのそのね、おじさんが亡くなってスパイダーマンになったらとか、なんかそういうような流れがあったわけじゃないですか。もう私も細かいところはね、そこまで詳しくないんで、思い出して話すことも限界があるんですけれども、でそこの名おばさんが全部そこの役をね、役回りを担って、で命を落として、で、あのトム・ホランド版は、ね、若さゆえに、ね、名おばさんの言葉が心に刺さるんだけれども、ね、名おばさんをやっぱりあの、ね、死なせることになってしまったそのグリーンゴブリンのに対してやっぱり怒りを爆発してしまうというね、まあスターウォーズでいうところのルークがまだ怒りを制御できていない頃の状態みたいなね、まあだから少年だからみたいな、だからそのそこら辺もあのあれですよね、途中であのドクターストレンジがついつい忘れちゃうんだけど、お前は子供だったんだよなみたいなね、そんなようなセリフがありますけれども、そこのところがうまいことね、よくできていて、だから構成としてはそこまで思い入れのない私からすると、よくまあここまでまとめたねというね、すごいねとでまとめているのにもかかわらず、多分この作品から初めてスパイダーマン見た人でも楽しめる作りになってるんですよ。細かいことはようわからんけど、なんかあ、これ多分違うところのスパイダーマンなんだねみたいなね感じで、いろんなマルチバースっていうことで、だからマルチバースで全然そのね、出てきたキャラクターの由来を知らない人でも楽しめるっていうところでは、あのアニメーション版のスパイダーマンでもうすでに実証していて、でそういった前提もあるのかなんかわかんないですけど、まあ、この監督のジョン・ワッツさんが優秀なのか、脚本のクリス・マッケナさんが優秀なのか、まあ、クリス・マッケナ・エリック・ソマーズ脚本って実は私あの好きな作品たくさんあってですね、例えばアントマン・ワスプも MCU の中で私比較的好きな作品であるのと、あとジュマンジウェルカムトゥジャングルやってるんですよね、あの作品すごい好きなんですけども、昔のジュマンジがもやっとした私からするとウェルカムトゥジャングルは本当に面白かったんですけどね、まあ、ちょっと話ガンガン逸れちゃいますが、でこれ見てないんですが、吹き替え版もその当時の声優さんに全部ね、そのオファーしてやってもらってるっていうのもすげえなと、もうね、だからなんだろうな、ソニーがすごいのか何なのか分かんないけども、 なんかもうすごいよねと。で、ね、制作がコロンビアで、配給がソニーっていうのは、まあ、その、サムライミ版の頃から変わらないとはいえ、そこをね、全部まとめて、ここでね、やっちゃうっていう、一つにまとめちゃうっていう、これができたって、それすごいんじゃないのと。ね、だからスパイダーマンに、思い入れもなければ、ね、私みたいに思い入れもなければ、もっと言っちゃえば映画もそんなに見ないよっていう人からすると、ああ、なんかスパイダーマンすごいことやってんだね、ぐらいのね、わあ、なんかお金かかってて、なんかすごい長いね、みたいな、いうお客さんが結構多いと思うんですけども、ちょっとでもなんかそこら辺の事情をしてたりだとか、ね、いう人からすると、これすげえなと、こんな映画作っちゃうんだっていう方が、私の場合は、なんか感動したり泣いたりだとか、笑ったりだとか、まあ笑いはしましたけれども、以前に、もうすごいと。もうアメリカのって言っていいのかどうかが、まあソニーが絡んではいるんですけれども、なんかその底力みたいなものを感じましたね。すごいな、この人たちと。もう半端じゃねえなと。もうね、そこにね、なんでしょうね、これ例え良くないかもしれないですけどね、日本が例えば第二次世界大戦で何でお前は戦おうとしたのみたいなね、世界に勝てるわけないじゃんみたいな、そんなちょっと言い方悪いですけども、それぐらいなんかすごい、ものすごいものを感じましたね。だからちょっと映画を楽しむっていうのとはまた別の楽しみ方してしまいましたけど、でもこれすごい、まあ、良かった、良かったというか、また今後その SSU の方ね、ソニーズスパイダーマンユニバースを進めていく上でも、見事なね、MCU としての、その落としどころになったのかなっていう、なんかもういろいろなんかすごい考えられてるなっていうね。なんかだから普段のその、ここ直近の映画の感想とは違う感想でしたけども、なんか大人の仕事すげえなっていうね、そういう感想でした。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。